時刻1時を回りますと、毎週火曜日は関西学院大学総合政策学部の学生たち、山中研究室の学生たちの番組をお届けしています。昨年2010年の12月の21日からは、震災後それぞれの軌跡と題しまして、さまざまな方々の取材を通して、自分たちがその震災というものをどういうふうに捉えるか、その生き様からどういうものを感じたかというような番組をお届けしています。第13回目の今日は、担当者が来ています。お名前どうぞ。
関西学院大学総合政策学部から来ました、山本拓也と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本くんはどなたを取材したんですか？
安本久美子さんを、インタビューしました。
はい、それはどういう方でどういうものかっていうのをご紹介ください。
はい、安本さんは、この FMYY でもユーカリに乾杯のパーソナリティさくらとしても知られている方で、とても明るくて元気な人でした。震災当時、お風呂が壊れた近所の人たちに風呂を貸して、そこから人と人との助け合いに楽しみを見出しました。震災前後の気持ちの変化や、震災後にがんを患った時の気持ちをインタビューしました。それではお聞きください。
こんにちは、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回生の山本拓也です。今回のテーマは、震災15年をどう生きてきたかというタイトルで放送させてもらいます。まず私がインタビューさせてもらった人を紹介したいと思います。インタビュー対象者の名前は安本久美子さん。FMYY では、ユーカリに乾杯という番組のパーソナリティ、さくらとしても活躍されているので、知っている方もいるのではないでしょうか。安本さんは、終戦前年の1944年生まれの、現在66歳の女性で、兵庫県の垂水に住んでおられます。髪型はショートヘアの金髪で、ハキハキ喋ってくださる、とても元気な人でした。趣味は登山とゴルフというアクティブな方で、ピアノ教室の先生もされております。それでは震災当時のことについての安本さんへのインタビューを聞いていただきましょう。なお、今回のインタビューは鷹取コミュニティ内で行いました。お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。
あのね、我が家のそばにガソリンスタンドがあるんです、はい、新しく、まだ新しかったんです、そのとこ、はい、だからてっきりドーンっていう音だったから、はい、ああ、ガソリンスタンドが爆発したのかと思って、そしたらシャーとかいうような音がして、はい、だからもう水道管が破裂してるから、はい、もう水はこう吹き上がってるし、あのね、昔からよく言うじゃない、あの地震が起こったら、うん、しっかりした柱なんかにひっついといたらいいとか、でグランドピアノの下にいたら、私まあピアノだから、うん、そのグランドが2台あったんですよね、うん、でもあんなピアノの下行ったら大変よ、ピアノが動くんですか、
うん、安本さん自身、このような震災は初めてでしたし、何が起こったかわからない中で、揺れが収まるまでじっと我慢していました。幸い安本さんの住む垂水ではそれほど被害は大きくなく、家にいる家族や向かいのマンションに住んでいた長男の嫁と孫も無事でした。
うん、でもね、私はこの地域の方はもう大変だったからですけど、申し訳ないんですけど、垂水はそんなにひどくないんですね。だから家は半壊でしましたけど、だからね、父親の敷地の中に父親のいる母屋と、はいはい、母屋は古かったんですけど、はい、で私たちの家族が住んでた、まあ、ちっちゃなのを建ててたんで、はい、そっちは新しかったから、まあ、ちょっとゴルフボールこうしたらトロロロロっと行く程度で、はいはい、まあなんか柱を持ち上げたら持ちそうなことを言ってらっしゃったんです、はい、あの見に来られた方も。でも、もうその11月の終わりに父親が亡くなって、母屋は空ですし、はい、で、まあ、父親が病気だったから、寝てた離れは 当に敷居がガクッてこう割れるような感じで、だからあそこに寝てたどうなってたか、まあ上は落ちてませんし、2階がどうなったとかそんなんじゃないですけどね、たるみでもその程度はありましたね。で食器棚はいくらひどくなかったと言っても、食器棚の食器はこうパッと観音開きの食器棚だったから、もうガラガラガラガラガラガラガラ落ちて、もう食堂いっぱい潰れて、だからその怖さを知らないから、一度でもそれに似た体験してれば違ったかもわからないね。